恵み深い天の父なる神様、あなたはいつも恵み深いのですが、今朝はこんなに素晴らしい、抜けるような青空の下で、子どもたちもまた男性も女性も体調が良い人も優れない人も、久しぶりの人も毎週来ている人も、最近来始められた方々もみんな一つになって神様の宮である翼の教会に潜り込むようにして、賛美を捧げ、祈りを捧げ、あなたの翼のぬくもりに覆われながら一週間の始めをここからスタートできることを改めて感謝いたします。今朝はユーストリームがちょっと調子が良くないようですので、しかし神様が働いてくださるようによろしくお願いします。多くの方がここに集えないけれども、この教会のホームページやまたいろんなそのようなことが用いられて、そして一緒に賛美をしたり祈りを捧げたり、また一つの御言葉を分かち合ったりしておられることを、いろんな各地に出かけて、そして思い知らされて驚いたり感謝しておりますが、神様がどうぞ続けて各地に散っている方、またそういうことを通してつながっている方々に働いてくださるようにお願いします。また岩尾姉妹や体調の優れない方々に、今週も神様が特別に介入してくださって、そして副作用から解き放たれて健やかな一週間となるようによろしくお願いします。今日も安西兄弟ともに礼拝できること感謝いたします。ここに集っている方々の心の深いところにある叫び、願い、お祈りをあなたが豊かに一気に引き上げてくださって、あなたの著しい臨在のもとに一人一人にふさわしく教え、導き、またあなたが背負い祝してくださるように、癒してくださるようにお願いします。今週もそれぞれ使わされる職場で、また地域で、家庭で、あなたが年頃に語りかけ、昼も夜も一人じゃない、あなたが確かにご一緒だとよくわかるように、素晴らしい習慣となるようによろしくお願いします。これから聖書を開きますので導いてください。吉戸新学生のイスラエル旅行が怪我も突然のことも何もなく祝されたスタデーツアーとなるようによろしくお願いします。また間もなくアメリカに出かける17名をあなたが格別に祝福してくださって、生涯忘れ得ぬ旅行となるように、信仰が強められる信仰の旅となるように導いてください。お一人一人の願いに合わせてこのお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。本当に旅立ちの時です。まあ皆さんの視線を意識するまでもなく、心は大体読めます。随分赤いネクタイしてるなって、トランプ大統領の真似してんじゃないかなって思う人がいるかどうか分かりませんが、実は私はなかなか昨日一昨日頑張ったですよ。何しろ吉戸新学生がイスラエルなんかちっちゃ悪いけど遠くに行っちゃってるので、私の孫娘の卒園式があるということで、卒園式は若いお母さんお父さんがいるんだから、なるべく若作りしようと思ってですね、その同じ格好して今日来たんですが、まあ悪ガキもよした方が良かったんですけれども、今は旅立ちのシーズンです。中学校に上がったり小学校に上がったり、まあ、先週は二兄弟の証聞いてみんなちょっとびっくりしたような、あ、そういうこと考えてたのって驚いたってことも聞きましたけど、やっぱりちょっと寂しいかなと思ったり、まあ、別の方が来てくれるから嬉しいかなと思ったり、また越後屋兄弟ももう少しここにいてくれたらいいのになと思ったけれど、まあしょうがないお仕事だから今度来週が最後ということで、まあ旅立ちの時が今のシーズンであります。もう一つ自慢してもいいですか。私はいきなり朝8時45分までそんな千葉県の幼稚園に行けないから、前の日に長女のところに一泊して行ったんですよ。そこにはちょっとやんちゃな3人の男の子たちがいて、 ここで行ったら何かしないといけないでしょ、サービスを。それでなんかドラえもんとかっていう映画を見ることになっているようでですね、じゃあ神奈川行けばいいじゃないかって言ったけど、神奈川一回行ってるんです孫と。だから今度はじゃあ私が少し家庭サービスしようかなって言ってちょっと気張ったんですよ。で見たくもない映画ちっちゃ悪いけども漫画だったんですが、のび太とかなんだかいろんな人が出てきてですね、なんで私こんなとこいるんだろうって、ポップコーン買ってこぼさないようにそれを自分の掴んで3つに小分けしてですよ、3人の孫連れて行って、そしてコーラとかなんだこぼさないように、隣で子供が孫が映画暗いとこ見てるときはポップコーン食べるときはなんかコーラ飲むときはポップコーン置き場所がないでしょ、なんで私がそれ持たないといけないんだって映画がないもんだからおじいちゃんトイレとかって言って、私足がそんな健康じゃないのに暗い中今度は行って帰ってきたと、今度別の今度私トイレとかって言うからですねいやー私もよく頑張ったもんだなって見たくもない映画ちっちゃ悪いけれどもそれを見てですね、ところが寝るかと思ったら寝なかったですよ。宝島とかって映画なんです。別に皆さん見なさいって言わないですよ。まあなんか宝島を探して、ドラえもんがなポケットからなんかいろんなもの出てきてですね、そして海賊と対決して旅に出るっていう、ノアの箱舟とかって出てくるから私もパッと目を開けたりしてですねそれはなんだか地球のエネルギー使って自分たちだけ救われるみたいな、変な気持ちになったお父さんを正気に返すみたいな、なんだかそういう物語のようでした。まあいい映画でしたけどね。まあそれは旅に出る映画でもあったんです。今日は、まあ、ちょうど旅立ちの時たまたまここになったっていうわけじゃないけど、ヤコブの旅立ちの時なんです。あらましはこうです。次出してください。今日2つお話しますね。1つ目は3点の確認が必要なんです。まあ三方からと確認ましたが、旅立つ時が今かなと、どことどことどこからコンパスの2つのように、いや3つ。まあ、子供は学校行くんだからハンカチ持った、そしてティッシュ持った、って鉛筆持ったって。まあ大人だったら車出る時に右よし、左よし。まあ後ろよしっていう人がいるか分かんないけど、前に進むように。旅立つ時は自分の心が決まってますかって、二つ目は状況がそういう状況になってますかって、三つ目は神様の促し示しはありましたかっていう三点の確認が、右よし左よし、うっかりすると事故になりますから、隣から車来てるのになんで出たのって、いやまずかったな、確認が必要だったなって。だから自分の内側、それから周りの状況、そして天の示しですよ。ところがそれで十分ですかって十分じゃないんです。私たちはプログラムが完璧ならば物事がうまくいくって考えるんですが、それ大きな落とし穴です。自分の計画がもう詰めて、もうこれがパーフェクトならうまくいくかったら、人生そんなに甘くないんです。神様ご自身が実は必要なんです。神様がいなきゃどんなに自分の心を確かめても、周りの状況は誰に聞いてもこうだとなっても、そして自分は示されたと思っても、行ける神様ご自身がご一緒の旅でなければ全てはご破産です、ということについてお話をします。なので神ご自身が必要なんですね。この原点の原点をいつも旅立ちの時に私たちは学ぶんですね。さあ今日はちょっと長い箇所読んでいただいたので、全部引用箇所にして抜き出してご一緒に学んでいきたいと思います。じゃあ10を出していただきますと、今日の聖書の箇所の1節2節から始まるんですが、ご一緒にヤコブが自分はお母さんお父さんイサクとリベカの、お父さんはイサク、お母さんはリベカのところに帰るという決断した時の状況についてちょっと聖書から見ましょう。まず一節読みましょう。はい。さてヤコブは、ヤコブは我々の父のものを皆取った、父のものでこのすべての富をしたのだと言っているのを聞いた、というとんでもないことを耳にした状況。もう一回説明しますね。まあよほど少年のひん曲がった義理のお父さんになっちゃったおじさんのラバンでしたが、ここではその息子のことを言ってるんです。その息子たちが言ってることはちょっと聞くに堪えない。ヤコブがここに20年住んで得た財産は全部盗んだんだと、ね、もう思いもかけないことを言ってるのを聞いた、ね、全部お父さんのものを取ったんだと、 じゃあ2節読みましょうか。はい。ヤコブもまた彼に対するラバンの態度が以前のようではないのに気づいた。もちろん最初からあんまり態度良くなかった義理のお父さんだったんです。だけどどんどんどんどん悪くなっていくという状況、つまりお父さんのまず息子たちの態度、それからお父さんの態度が煮詰まってきたかなと。でちょっと飛びますね。次5節が出てきます。次出していただく。5節読みましょう。はい。彼女たちに言った。私はあなた方の父の態度が以前のようではないのに気がついている。しかし私の父の神は私と共におられるのだ。今度は自分の奥さんといってもその難しいお父さんの実の娘の状況確認なんですけども、状況がどんどんどんどんパーフェクトじゃなくても良くなっていくなら別ですよ。しかしどんどんどんどん加速度的に悪くなっていって、もう限界じゃないかなと。じゃあ奥さん、つまりその相手方の娘はどうなのかなとヤコブは言ったんです。あなたの実のお父さんだけど態度は以前のようではない。もう以前も元から良くなかったんですけども、しかし神様は私と一緒だと。じゃあ7節も読みましょう。はい。それなのにあなた方の父は私を欺き、私の報酬を幾度も変えた。しかし神は彼が私に害を加えるようにされなかった。神様はそれでも私を守っているんだけれども、お父さんも少し努力の跡が見えて、まあ、人はそんなに変わるもんじゃないけれども、でもそれでも少し兆しがあって希望があるかなっていうのと逆になっているという状況だったんですね。まあ、そしてここでは取り上げませんが、その娘である自分の奥さんたちも本当にその通りだという状況だったんです。じゃあ皆さん2丸を出していただきましょうか。今度2丸を進んで、ヤコブの心はどうだったかというと、今日31章読んでるんですが、飛びましたが前の30章の25節のところでヤコブの心はもう帰りたいと。自分の心、行きたくもないのにここにいられないから行くっていうんじゃなくて、自分の心も故郷に旅立つ時だと思ったんです。じゃあ25節読みましょう。はい。ラケルがヨセフを産んで後、ヤコブはラバンに行った。私を去らせ、私の故郷の地へ帰らせてください。1点2点3点3方の確認と言いましたが、ここで2つ確認しました。まずヤコブの気持ちはどうなんですかと。私は帰りたいとはっきりしたんです、もう30章で。状況はどうですかと。いや、ここには本当に自分はこのままはもう無理だと思うって自分の奥さんにまで言って、そしてじゃあ天からの示しはありましたかって三丸を出していただきましょうか。じゃあごめんなさい、その前に新年度の私たちの教会の御言葉も関係あるので一緒に確認しましょう。うちに与えられて、そして神様がその志を成就してくださる段取りパターン、フィリピ2章13読みましょう。はい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。神様は良い志でしょ。御心っていうのは話したように悪意じゃないんです、善意です。私たち悪いこともいっぱい考えます、罪人だから。神様は良いことしかないんです。その良いことをふっと私たちに与えて、良い志を与えて、だからそれは立て上げる志です、必ず。そしてそれを成就させてくださる、まあ、ヤコブも志が与えられて20年来たけどもう帰る時だという、そしてそれは神様のご計画の中にあったんです。じゃあ4丸出していただきましょうか。4丸をまず31章の今日読んで、すでに読んでいただいた箇所の3節に飛びますね。3節読みましょう。はい。主はヤコブに仰せられた。あなたが生まれたあなたの先祖の国に入りなさい。私はあなたと共にいると神様がおっしゃった。何度も言いますけど、自分の心は決まった、状況もどうもそれしかない。そして神様が一言、帰りなさい、あなたと一緒だ。じゃあ飛びまして11節も読みましょうか。はい。そして神の使いが夢の中で私に言われた。ヤコブよ、私ははいと 答えた。御使いが、天使が現れて、12節、はい、すると御使いは言った、目を上げて見よ、群れにかかっている親木は皆シマゲのもの、ブチゲのもの、マダラゲのものである。ラバンがあなたにしてきたことは皆私が見た。ちょびっとだけ解説すると、飛ばしましたので30章31章、ヤコブはほとんど奴隷扱いで、お婿さん扱いじゃなく、ただ働きみたいに全部主人様であるお父さんのものになっていって、で途中で報酬の話がなった時に、普通羊って白が多いんですよ。じゃあ普通じゃない黒の羊、ヤギっていうのは白が多いかも分かりませんけれども、黒が多いかも分かりませんが、ブチゲのものとか、そういうものだけ私にくださいって言ったら、どんどんそれが祝福されて、そしてだいぶ経ってからヤコブには財産が与えられた。だけどほとんどただ働きだった20年間を、神様は私が見たよと、あなたのことをよく知ってたよと、20年がつまびらかに事実どういうことだったか私が知ってたよと御使いがおっしゃって、13節読みましょう、はい、私はベテルの神、あなたはそこで石の柱に油を注ぎ、私に誓願を立てたのだ。さあ立って、この土地を出て、あなたの生まれた国に帰りなさい。これで三方確認です。状況、自分の内なる思い、そして神様が帰りなさいとはっきりおっしゃったので、ここで私は新約聖書をちょっと引用して、50、今日は引用歌詞だけで話しててすいませんね、ローマ書の14章5節、これは人生舵取りするときに、大人の生き方するときに極めて大切な箇所だと先週ある方にお話したんですけれども、14章5節ご一緒に読みましょう、はい、ある日を他の日に比べて大事だと考える人もいますが、どの日も同じだと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。さっき大人と言いましたけど、聖書は白黒はっきりしていることは、はっきりしてるんです。白黒、物を盗んでいいかって、盗むなかれ、人の草に手出していいかって、いや殺していいかって、殺すなかれ、もうこれは議論の余地がない。白黒はっきりしてる。しかし人生はそうじゃない、山ほどのグレーの部分があるんですね。当時はある人は、日本だと仏滅だ、友引きだ、これは大安だ、いろいろクリスチャン全然気にしないんですけど、火葬場がしかし友引きで連れて行かれると困るって、火葬してくれないからしょうがないですよ、日本に来てたら。でクリスチャンはどの日も全部神様くださると大事なんだけど、しかしある人はそう考えない人もいますよ。例えば食べ物のことでも、一回市場に行く時は全部偶像でお祈りされてきたようだから、そういうものは口にしないって人も当時いたし、そんなこと言ったら生きていけないって食べる人もいたし、旧約聖書の豚肉は未だに食べちゃいけないと信じる人もいたし、今新約聖書ではそれはもう自由になって、これは自由と解放の福音なんだからって人もいたし、でそういう白黒はっきりわからないグレーのことについては、信仰の弱い人を裁くな、受け入れなさいと。ただ大事なことはここで書いてある、それぞれ自分の心で確信を持ちなさいと。これは自分が食べると本当は食べたくないんだけどと思って食べてはいけないと、ね、自分の中で私はこのことについてこうすると、教会によってもだいぶ違いますよ、牧師によってもだいぶ違います。宣教師は、ある宣教師はコーヒー飲まないという宣教師もいるし、それはコーヒー飲まないって聖書に書いてあるからおかしいじゃないのって言う必要もないんです。それはその人の何かの神様との約束で確信なので、いや昔は牧師は聖書に車出てこないから車に乗って伝道するのは聖書的じゃないと思うという牧師さんもいました。韓国では椅子に座るのを堕落してるってとこから始まって、正座して礼拝すべきだった。正座座るのが大事か、椅子も許されるか許されないか、椅子に座る人と交流するか話もしないか、そうまで言ったらもうギザギザに亀裂が入っちゃうんです。そこで大人のクリスチャンはこの聖書の箇所からそれぞれ神様に平安をいただいて、そして確信を持って、大事なことは私のことが絶対だと思わず、あの人はそういう人生の中でそういう導きでこうなってると、大人の接し方をしていく舵取りが必要です。でヤコブはこれが旅立ちだと神が私に示した、私の心の仲間も消していると、で状況がこうなっていると、さまざまなところからよし確信が来たと、そして次の一歩に踏み出した。 実はこんな赤いネクタイトランプ大統領みたいなしてですね、昨日幼稚園に私写真見て実はあまりこんなこと話すとバカにされるからでも言っちゃいますけども、後ろから撮ると私いいんですよ、髪の毛黒いんですよ、前から撮ると本当に真っ白なんですよ、だから前から撮る人にブラシ抱かないでっていう時もあるんですけれども、どんなに若作りしてもその年は抗えないなと思ったりしてるんですが、その幼稚園キリスト教なんですよ。ここでその学長さん理事長さん園長さんともちょっと話してきて、牧師さんだったので48年前だそうです、アメリカ留学してて、そしてアメリカのメソジストから派遣されて宣教師として来たのかよく分かりませんけど、志持って、しかし48年前、ああここもそうだったろうけど千葉もあんまり都会じゃないとこに見えたので、キリスト教が来るっていうので、まあ、ちょっと迫害と言ってもいいんですかね、看板立てたら壊されたり、いや10年間は本当大変だったと、いや大変だったろうなって、だけど神様にいただいた志で種まきをして子供に、まあ、今もゴスペルやったりなんだか子供の今度暮らし始めたりって、いや大したもんだなって、神様が心にそれをくださって、そして状況は最初こんなに見えたけど一つ一つ開かれて、今こんな豊かな実が結んで48年、いやご苦労様だなって、まさかそんなお年上の先輩牧師に言うことはできないけれども、いやそれだけど本当は本当にご苦労様でしたねっていうような気持ちでした。神様がアメリカからこの先生方を送ってこういうふうにしてくださったんだな、いや信仰中心ですよと、本業は牧師ですよとおっしゃってましたけれども、まあ、先週も私はやっぱり 3.11 になると涙目になる人が多いって話して、私もアレルギーになるのなのか、その日が特別の日だからその日が大事だと思ってるかどうか分かりませんけど、4人の人の証を聞いて礼拝と午後に、まあ、知ってると思ったけど知らないこともあるし、まあ、ニニオ兄弟この教会を用いられただけでここに作ってよかったなと私は思ったんですよ。フィリピンからここに自動車会社か仕事を来て、まあ、やってるなと思ったけどよっぽど大変だったんだろうなって話聞くと、外国で言葉は通じないし、逆ならば私もきっとしんどいな借りたいなって、まあ、職場ったっていろんなこときっとあったんだろうなってよっぽど帰ろうかと思ったけど、その時何ですか、神様にこの教会見よと言われて、何のビデオか分からないけどそれ見て、この教会は一回運産無償して死にかけたけど蘇ったじゃないかと、そしてこんな職場でどんな苦しいことがあったとしても、苦しいと思います、外国人が日本でするのはいろいろあったと思います、一口じゃ言えないと思います、だけどこの教会が励ましとなってここまで全うできたって、ああそうやって二人を兄弟に用いられただけでもここに教会が立ち上がった意味があったなと思ったんですね。また午後の集会出れなかった方もたくさんいますが、一口に、まあ、障害を負っている人は震災で大変だった、それから外国人は大変だったと言いますけど、いや本当にサラさんの証聞いて大変だったなって証聞いて思いました。避難という漢字を調べて一体何が起こっているんだから始まって、そしてアメリカに戻るまでも寿命を縮めたろうなって、戻っても心は福島だから福島に帰りたい帰りたいって涙が止まらないくって、やっぱ神様引き戻したんだなって、テレビが取り上げるのも無理がないです、みんな福島から離れて、特に若い外国人は日本が危ない、福島なんか特に危ないと言われてて、そこに若いのにいきなりまた舞い戻ってくるって、月日も経たないのに普通じゃない、それは何よりの応援でしたけど、そのプロセスにアメリカでしょんぼりして福島に帰りたいけど帰れない、こんなアメリカにいてと思った時に、全く見ず知らずの人がレジに並んでいたら、神様があなたにおっしゃってると、あなたは大丈夫だと、あなたと一緒だと、何も恐れることないと、突然脈絡なしに言われて、ああいうの神様の示しって言うんだろうなって、もう涙が止まらなくなって、あとはスーッと日本に舞い戻ってきて、今私たちの教会に多分2時間か1時間かけて毎週来てくださっているって、いやーすごいことだなって、またある姉妹はなんとなくそういうことかなと思ってましたけれども、いわきに来てなかなかいわきになじめなかった中で震災が起こって、みんなお友達も離れていって実家に戻って、もうここに住むかと思って迷って迷って、まあ原発のことも心配だし、だけど信仰を持って戻ってきたらこの教会が立って、この教会つながって、今はいわきが大好きだって証になって、ああこの教会用いられた、タッグを組んでよかったなって、それぞれ旅立ちには物語がありますよ。 先週は全ての悔しさとか苦しさとか悲しみとか痛みとか全部人生のエネルギーだって話しましたが、本当にエネルギーです。神様がそこに介入してあなたの心にこういう思いを与え、もう状況をこういうふうにして、そうして神様の御声示しがレジに並んでたら突然そんなこと言われたり、あるいはこの曲はよというメッセージをいただいたり、そうしてそれが確信となって、こんな逆風の中本当に日本に舞い戻るって、しかも九州に行くなら分かるけどまた福島に行くのって、普通考えられない旅立ちはなぜ起こるって、神様ゆえに起こるんだなって。じゃあ皆さん、そういうことを3点4点確認したら十分かって、全然十分じゃない。本当に大事なのは確認して詰めて万端整ったっていう、そういう自分のやったことを信頼することじゃないんです。神様、生ける神様ご自身がいなかったら全てが水の泡、全部自分の力なので、いや旅立ちに必要なのは神様ご自身だなって。じゃあ60出していただきましょう。今日は全部引用箇所に抜き出しちゃいましたが、さっき読んでいただいた一番最後31章の24読みましょう。はい。しかし神は夜暗無人ラバンに現れていった。あなたはヤコブと論じないように気をつけよ。行事が入ったんですここに。まあヤコブは剥ぎ取るようにしてね、何の未練なく、よくも今まで向こうであるはずの自分にそういうことをしてくれたなという感じで飛び出ていって、取るものを取って、それは全部正しいことだったんです。そうしたらもともと危ないおじさんのラバン、カーッと来てですね、そうして追いかけてきたんですよ。その時に神様が行事じゃないけどさっと介入して論じるなと。いやーこの一徹がなかったら血を見たかもわからないですよ。親子で20年間の最後がもう最悪の顛末になった可能性が十分あると思います。あ、神様が介入したからヤコブの旅はこの後導かれたんだなって。私たちの預かり知らないあそこでここで神様がいくらも介入してるんです。自分が段取りしたからだよって、いや違うって、神様がそあの人に、あなたがくれるあの人に働いてた、あるいはあなたが悩んでた時にまるで関係ない方向から神様が実は介入してたというね、神様ご自身が必要。29節も飛びましょうか。今日の箇所から飛んで29も読みましょう。はい。私はあなた方に害を加える力を持っているが、昨夜あなた方の父の神が私に告げて、あなたはヤコブとことの善悪を論じないように気をつけよと言われた。という神様がラバンに直接介入しなかったらヤコブは血を見たと思います。惨劇になったと思います。ああ神様ご自身が実はご一緒でなかったら、神様ご自身こそが必要だったんだと。じゃあちょっと飛びますが、ルカの福音書70、最後の今日の聖書の箇所70を出していただくと、そういえばイエス様はこういうお説教をしていましたね。もちろん魚も卵も必要で、親が子供にサソリだの蛇などを与えるはずもないんだけど、じゃあ卵や魚をくださる神様かと、いいえ、聖霊様、神様をあなた方にくださると。本当に必要なのは卵でも魚でもないんですよ。お金でも自分の計画でもないんです。自分の資格でも自分の力でも努力でもないんです。神様ご自身が必要だ。これが人生の結論なんですね。ルカ11章13読みましょう。はい。してみると、あなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと天の父が求める人たちに、次のページ、どうして聖霊を下さらないことがありましょう。聖書時々こういう書き方、時々ギョッとするんです。なんかつながらないって。今まで話してた親に対して卵をください、魚をくださいという時に蛇だのサソリだの与えないという話の続きなんですが、だから卵をくださいますよ、魚をくださいますよっていう結論じゃないんです。求めてもいない聖霊なる神様を最善最高、もうこれで充足十分十二分 あとは何もいらない。聖なる神様を神様は用意してるんですよって。じゃあことを整理すると、三位一体の神とか、祝祷の時に父子聖霊の祝福があるようにと祈りますけども、父なる神がヤコブの旅立ちに、ラバンに介入してくださったから、ヤコブの旅はスッと行ったんです。で、父なる神が遠いとこにいていつもそうやって私にたまに介入するんですかって、いいえ、人となってキリストとなってこの世界に来られました。クリスマスに果ては十字架で命を捨てて、じゃあその後さよならって復活して天に帰ってまた再び人ちぼっちかって、いいえ、聖霊なる神様が罪許されたこんな汚れた私たちの心を清めてくださって十字架で、もったいない、もう魚でもパンでも卵でもいただける資格もないようなものに、なんと神様ご自身が聖霊なる神様となって宿ってくださって、私それは幼稚園の園舎で、皆さんすんごい人が多い卒園式でですね、しかも外だったんです。いや、こう言っちゃなんですがね、極寒でした。私これ南極かと思ったですよ。そして車からありとあらゆるセーターでの私持ってきてですよ、膝にぐるぐる巻きにして、そして一応こうとオーバーを持って行ったんですけど、家内と3人で肩寄せ合ってですね、なんか南極のペンギンみたいだなと思ったんですよ。もっと地高やれっつって、でなるべく寄ったの風が当たりが少し柔らぐしですね。そういう中ので座った椅子が幼稚園児の椅子だからすごい低いんですよ。座り心地はすこぶる良くないんですね。ピンユーで冷たいしですね。まあしかしそこで思ったんだ、小さい子ほど幼子のような信仰ってイエス様は言いましたけど、幼子のようになれってね言いましたけど、まあ幼子は、まあ、どっちかというとパパではないです。見てるとやっぱりママですよ。みんなママにベタッと、小さい子ほど。でその卒園式での牧師先生の80代の老練な博士号をアメリカで取ってきた先生のお話がさすがですよ。短くてよく分かって、まあおおむねこんな話もなさっていたんです。まあしばしば私たちは旅立つ時、小学校に行くんだから頑張れと言うけど、頑張れと言わないでって父兄の人に、そうじゃなくて大丈夫だよと言ってください、あなたは大丈夫って、ああ神様が一緒だから大丈夫って。私たちあんまり頑張れ頑張れ言われすぎたんです。頑張ってあの資格も身につけなきゃまだ足りないって、頑張ったけどまだ頑張りが足りないって、もっと努力が必要だって、そのうちに頑張りが偶像になって神様のようになって、こんだけ資格取ったならこんだけのことやってきたならばこういう立場ならばって自分の存在そのものじゃなくなっちゃうんですよ。そうすると昔から言われています、聖書が教えることはまあ、doing じゃなくて being だよって、あなたが何事かなしたかを神様が欲しいんじゃない、あなたそのものを欲しい、あなたの存在そのもの。そうすると人生っていうのは、幼稚園の演奏結構長かった卒園式に出ててですね、確かにママって言ってベターっと一緒で、そう誰もそこに隙間に入り込む余地がないぐらいの信頼ですよ。ママも無条件で我が子を愛して、何ができるとかできないも関係なく、子供も無条件でママだけでいいって、ママだけで十分って、ママのぬくもりで十分って、それがゆくゆく頑張れ頑張れになってきて、自立だ自立だってなって、お前少し足りないんじゃないか、頑張り足りないんじゃないか、あの人この人のようじゃないんだって、だんだんだんだん人生観が変わってきてしまって、しかし頑張れるのはほんとき一時ですよ。やがて若い人は皆さんも私みたいになります。私なんか精神の字が見えないんだから、はっきり言って見える風して見えないんですからね。目もだんだん耳も遠くなってきて、あらかじめ言っておきますけども、この間ある方が慰めで漢字書けないんだとおっしゃってくださったんですよ。我が意を得たりです、私も書けないんですよ。あれいつも書けたのに中何書くんだっけかなって。そして若い人もいずれそうなりますから覚悟しててください。もしかしたら名前も出てこない、だからあらかじめ謝っておきますね。もし皆さんの名前が出てこなくなっても勘弁してください。悪意でやってる。あれ名前が出てこないと。つまり上り坂は一時です。あとは体も前みたいに走れない。前なら頑張れたのになんか疲れが一週間残るとか、目が耳がとか、あれ思い出せないとか。あ、人生ってこうやってまた子供帰りしていくように、最初の園児たちのようにママだけで十分って、あとはお菓子もらってもいいけど、もらわなくてもママだけいれば充足してる、もう十分幸せって、それが存在そのもののビーイング、神様と私たちとの関係もそうじゃないかなって。私たちがよく なんだかバランスを崩すのが、あの人が今ここまで来て私そこまで行ってないとか、私そこまで頑張ったけどあの人に頑張ってないんじゃないかとか、これで全てが来るんですよ。神様はそうは見ないんです。あの人がどうであれ、あなたは1年前こうだったから、1年間で半歩しか進まなかったって他の人と比べたらつぶやくかもしれないけど、つぶやくなって、あなたの半歩は他の人の10歩に相当すると、私はことの真実を見てたよって、あなたにはよっぽど進歩やしんどい半歩だったんだからって。つまり自分の人生の物差しで神様は私だけ見つめてくださる。他の人と比べてああだこうだ一切ないと考えると、私たちの存在はかなり違ったものに見えるんです。まあだいぶ昔の話ですが、私がへえと思った教会があるんです。まあ実際調べたわけじゃないけど、そういうこともあるんじゃないかなと私本当に思ったんですよ。その教会の老練な牧師さんは、まあ、ちょっと変わってるように聞こえますが、教会にいつまでもいると早く家に帰りなさいって言うんです。まあ他の牧師さんはなるべく教会行ってって言うかもしれませんけど、あんまり一生懸命奉仕やってると、奉仕そんなにするなってちょっと叱られるような感じになるんですね。でお説教はいつも一つの説教しかしないそうです。神がおられ、こんな罪人の頭である自分が救われ、イエス・キリストが十字架で命を捨ててくださって、もうそれで十分じゃないかって、そしてイエス聖霊なる神様は私たちと共に住んでるって、それ以上余計なものをあれやこれやくっつけるなって、余計なものをあれやこれや見つめすぎるなって、だからあんまり奉仕に偏りすぎると、奉仕が自分と神様をくっつけている一番大事なもののように全然違うって、存在そのもの、神と私だけ、神様の存在と私だけで、そんな風に言って奉仕してるとやめろっていう牧師さん、あんまり教会やると早く家に帰るっていう牧師さんで、教会が閑古鳥なくかって、そうじゃないんですよ。当時たくさん人が集まって、つまり命の根源、人生の根源、なんだか私たちが世の中にのダーッという流れの中になんだか流されて、いつの間にか資格とかやってきたこととか、それは私がこの間誕生日の時いろんな方にメールいただいたりなんかいろいろいただいたりしてありがたくて、ある先輩の牧師さんに聞いて、牧師さんを全うして4年経って今どうですかっていう話をちょっと聞いてみたんです、気軽に。やっぱり最初はご家族、今までずっと牧師と牧師の家族だったから、なんだか自分の存在というかアイデンティティというか、なんかちょっとなんだか整理しきれない気持ちだったって正直に。しかし4年経ってどうですか、今すっごい楽になって、だから自分は牧師だから神様に愛されるとか、牧師だから意味があって牧師じゃなかったら意味がないとか、全然そういうの違ってたって、自分の存在そのものが今は一人の神様に救われたものとして、神様と共に生きる、それが終わった4年目、本当に幸せですって。あ、私それ聞けてよかったなって。私たちはみんなそうです。最終的に必要なのは自分のプログラムでも計画でも資格でも何でもなくて、努力ですらなくて、神様ご自身がご一緒ならば、幼稚園児のその牧師さんのお説教じゃないけど頑張りじゃなくて大丈夫だよ、イエス様が一緒だから、ここから旅立ってあなたは大丈夫と。今日はアウトラインをもう一回出していただきましょう。2つお話ししました。1つ目はヤコブの旅立ちに際し、三方からの確認だなと。3つって何ですかって、あなたの心は熟してますか、周りの状況はそこに向かっていますか、そして独り終わりじゃなく御言葉とか何か神様に示されたことはありますか、それが本当に確信になって、あの人のせいでこうなったとか、ああでこうなったとかじゃなく、本当にこれは神様が私にくださった確信となっていますか、だとしても足りない。本当に必要なのは神ご自身がご一緒でなければ全てが無意味ですと。まあその根本のことを確認し、今週も心安らかに神様と共に歩みましょう。お祈りをいたします。ピアノを弾いていただきますので、しばらく黙祷をして、ヤコブが20年のつらい日々にピリオドを打って人生の第3幕故郷への帰還をした、兄のエサウの怒りの心もそろそろいいじゃないかと思ったかもしれません、時は熟した、その箇所を思い巡らしましょう。 心静めながら、皆さんは今日神様の御声を、どのような御声を受け取られるでしょうか。今日はヤコブの節目、ふるさとに20年ぶりに帰る決断をどうしてしたか。一つは状況が、一つは自分の心の内の確信が、そしてもう一つは天からの示しがあったこと。私たちの人生も神様が三方から、心の中に、周りの状況に、そして神様の霊的な示しを通し、右左を確認して前に進むように後押しをしてくださいますけれども、実はそのような完璧な計画が必要なのではなくて、神様ご自身がハンドリングをしてくださる、神様が共にいて神様が主であるということが最も大切なことでした。私たちはしばしば、私が自分で頑張っている、自分一人がこれだけやったのにと思うこともありますが、しかし思い切って手を離して、あとは神様にお任せしますと、あなたのもともと背中に乗っているのですからと、信仰の原点の原点に帰って、命の原点の原点に帰って、幼子のように主に信頼して歩んでいきましょう。それでは少しピアノを大きくしていただきますので、今日神様に告白したいこと、お願いしたいこと、また感謝したいこと、自分自身の健康、一週間の祝福、大切な家族のために、また兄弟姉妹のことも覚えて、治療している方、体調がままならない方、また遠く離れている方、モニカ先生や伝道師のことも覚えてお祈りしたいと思います。特にイスラエルで研修をしている栗田義人神学生のために、4月の就任のために、またアメリカに行く若い17名の方々の旅がすこぶる祝された旅となるように、その他何でも心にあること、心一つにしてご一緒に今日この翼の教会から捧げたいと思います。それでは祈りましょう。天の父なる神様、お祈りをいたします。週の初めにあなたが私たちの祈りを聞いてくださることをありがとうございます。私たちは人生の旅に際し確認しなければいけません。あなたが心に語り、状況に示し、天から御声を持って確信せよとおっしゃってくださる段取りを感謝します。しかしどんなに段取りが完璧でも、あなたが働かなければ、あなたと私だけにならなければ無に等しいことも覚えています。どうぞ一人一人を信仰という点で、命という点で祝福してください。モニカ先生のお母様、岩尾姉妹、美代子姉妹、また安西兄弟、どうぞお年を召している方々に祝福をお与えください。ご家族を亡くされた方々、川口家、また伝道師のご家族にあなたの慈しみがありますように。天のお父様、またウェイクの方々が出発しますので、17名の旅が素晴らしい旅となるように、またイスラエル旅行をあなたが導いてくださるようによろしくお願いします。最後はお任せします。アーメン。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、私たちは地上の平凡な旅を右往左往しながら、どこにどのような速度で今行くべきか、どうするべきか絶えず迷います。しかしあなたが一本の道を用意しておられ、時が熟するならば状況がそれを示し、また心の中に思いが与えられ、そして天の示しが必ずあって、それが確信として握った時に、それが誰彼のせいでこうなったでもなく、神様が導いて私は今ここにおりますと告白できることを感謝します。そして何よりかにより、そのようなことが万端整ったとしても、あなたご自身こそが私たちに必要で、それが命の原点で、それが信仰の原点であることを告白いたします。ただ神様と私だけ、この世に来られたイエス様、 使わされた聖霊なる神様が日ごとに私の中に豊かに働いて、そして信頼がさらに厚みを増して、大丈夫だ、あなたと私が一緒にいると、この全幅の信頼のもとに、外は嵐でも十分に平安で十分に満たされて、不思議な旅ができることを感謝します。今日ここに集まった一人一人を、そのような信仰の意味で、深い意味で豊かに取り扱って祝福してくださるようによろしくお願いします。私の後に続いてご一緒に祈りましょう。天の父なる神様、地上の旅路をお委ねします。あなたが導いてください。身を低くして、あなたの御声に聞き従い、共に歩みます。外は嵐でも心は平安なので、不思議な旅を、ご一緒の旅を本当に感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。